神戸大学レディオ等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。こんばんは。10月4日金曜日放送、神戸大学レディオ等身大の私たちのお時間がやってまいりました。パーソナリティは私、国際人間科学部3年の野村です。この放送の収録日は9月30日で、実は昨日大学のプログラムで1ヶ月間行っていたニュージーランドから帰国しました。寒い春を過ごしたニュージーランドから戻り、日本はすっかり涼しい秋ですね。秋といえば神大の一大イベント、六甲祭。今回のテーマは上で待ってる。さて、今年の六甲祭はどんな楽しみが上で待っているのか。上で六甲祭の準備を進める六甲祭実行委員会の対馬さんと高畑さんにお越しいただきましたので、お話を聞いていきたいと思います。それではこの後ゲストの登場です。こんばんは、国際人間科学部の野村千織です。
あ、こんばんは、僕からいきます。神戸大学工学部、電気電子工学科3回生、院長を務めております対馬風斗と申します。愛称はツシーです。お願いします。
お願いします。
神戸大学3回生、工学部情報知能工学科の高畑光です。六甲祭実行委員では模擬店局の局長をしております。よろしくお願いします。
お願いします。それでは初めに、そもそも神大の六甲祭実行委員とはどんな委員会なのか、はい、対馬さんからお願いします。
はい、そうですね、六甲祭実行委員会はもうその名の通りなんですけれども、神戸大学の、文化祭である六甲祭を、学生だけで運営をする、実行委員会となっております。毎年11月に開催するものでございますね。
六甲祭実行委員に入ったきっかけとか。
ああ、
はい、
じゃあ、これは高畑くんが聞いていきましょうか。はい、
そうですね、僕は高校の時にコロナで文化祭がなくなってしまって、それで僕たちがやろうとしてた模擬展ができなくなったっていうのをきっかけで、大学では模擬展をしたいと思ってたんですけど、模擬展を管理する側も面白そうだなと思って六甲祭実行委員会に入りました。
あ、いいですね。
いいですね。
いいですね。なんか僕はですね、まあ対馬、まあ対馬、今からちょっと対馬っていう形で入るんですけれども、
はい、
対馬はですね、そうですね、大学入学決定して、まあ、新歓祭っていうものが、あるんですけれども、はい、まあ、その新歓祭にて、まあ、1回生1日目参加し、で、まあ、いっぱいたくさんブースもあったんですけど、まあ、その中で、まあ、今まで運動部ばっかだったんで、まあ、空手だったりとか水泳だったりとか、でもなんか思ったらその文化部系なんか、してなくて、まあ、新しいことしてみたいってなった時に、まあ、文化祭の実行委員会なんかかっこいいなと、一から自分で作り上げる、まあ、そんなところに魅力を感じて、まあ、あと、まあ、そうですね、ブース内にいて六甲祭実行委員会の部員が生き生きと話しているところを見て、あ、自分もここで入ってみたいなみたいな、ワクワクして入りましたね。
あ、すごいいい雰囲気の。ではそれでは、神大の六甲祭実行委員会ではどんな部局があるのか尋ねていきたいと、
はい、すいません、ちょっともう言いたくてもちょっと話してしまったんですけど、はい、主にですね、5つの局に分かれていて、まあ、順番に屋外企画局、模擬店企画局、総務局、広報局、室内企画局の、まあ、5つの構成でやっております。まあ、プラスですね、まあ、まだその部局とは別に、チーム制っていうのがあって、まあ、装飾をする装飾 チームであったりとか、うん、まあ、独立院でもやる企画っても実、催すので、その企画を運営する企画チームであったりとか、うん、っていうのが、まあ、計大きく7つに分かれてますね。うん、
その部局同士でやっぱり仲良く、
あ、そうですね、主に部局同士で活動したりするんで、うん、まあ、部局内での仲はすごく良くなっていく、
うん、
まあ、でもその中でも、他局同士で、うん、交流もあったりとか、それでこそまあ仕事関係でもありますけれども、はい、一緒にご飯行ったりとかもするんで、仲の良さはピカイチだと思います、ね、やっぱり、
うん、
どう思いますか、高坊くん。
いや、もう僕はこの6日内で一番他局とのつながりがあることで、うん、模擬店局局長になれたんでやっぱ
いいです、ね、
つながり大事ですね、他局とも。
そうですね、つながり大事ですね、本当に。
そうですね、とゲストの方々のその部局での役割、
わかりました、ね、はい、じゃ僕からで、はい、まあ、最初の自己紹介も言ってしまったんですけど、
はい、
一応この六甲祭実行委員会の、統括、委員長をやっておりまして、うん、まあそのそうですね、まあ、役割的にはもうほとんど、指示を出すという形になってしまうんですけど、うん、まあ、みんなと関われていい、すごいなんでやりがいのある、役割だと思いますね、うん、はい、
僕は、模擬店局局長、まあ、指示出したりっていうのは変わらないんですけど、模擬店のことだけに絞って、まあ、管理統括してる感じですね、うん、今の時期はあの団体さん、出店していただく団体さんとやり取りをして、
うん、
うん、緊張してる？
緊張してます、はい、やり取りをし て,
やり取りをして、
うん、はい、スムーズに出店して、うん、いただけるように準備しているという感じですね、
うん、そのお二人とも指示を出すという役割があるときですけど、うん、はい、その指示を出しているときにやっぱりハプニングとか大変なこととかあると思うんですけど、
はい、
何かありますか？
指示を出しているときですか？
はい、
まあ、指示を出している時のハプニングといいますか、やはりその、はい、まあ、僕自身ちょっと熱量がありすぎて、
うん、
あのもう本当に六甲祭実行委員会がもうめちゃくちゃ好き で,、
うん、
でもうそのためなら何でも、まあ、24時間どこでも何でもしたいたいっていうぐらいなんで、うん、
はい、
まあ、その中でやっぱり部員との、まあ、1回生であったりとか配達の1回生であったりとか、
うん、
まあ、2回生とのやはり、熱量のギャップとか、まあ、僕はもうやっぱりこの1年間かけて六甲祭を運営するので、うん、まあ、その準備にはやっぱ一人一人の力が大切だなって感じて、うん、まあ、その中でやっぱり伝えていくっていうのが、ま
あ、
その自分の熱量をいかに伝播させるかっていうのがちょっと難しいなって思う、うん、ハプニングじゃないんですけど、
そうですね、
まあ、難しいところですかねっていうところがあります、う
ん、その1年間を通して六甲祭の準備ってあると思うんですけど、一体あのどこら辺からピークになるんですかね。
ピークですか。
忙しさの、
そうですね、全体としてですね、
はい、
忙しさのピークは、まあ、六甲祭の本番前の、うん、まあ、2ヶ月前から、まあ、9月か11月なんですけれども、
あ、
まあ、全体としてそうですね。であと幹部同士の、まあ、幹部で会議もして、うん、企画書の、添削とかもやっていくんですけど、まあ、それがやっぱり結構大詰めなのが6月7月あたりで、も
う
そこら辺はそうですね、テストもかぶったりとかして、
そうですね、
もうテストがないがしろになって単位とか落とす人も出てきたりとかあるんですけど、まあ、そこら辺がやっぱり主に忙しくなってくるんかなとは思いますね。
やっぱりその前期からかけて、はい、その
もうずっとですね、
そうです、ずっと忙しい
ちょっとそうですね、ピーク時もあるんですけど、
はい、
まあ、ちょっと、まあ、まあ個人でバラバラだと思うんですけど、まあ、ちょこちょこやっていくという形になっているかなと。
冬、その六甲祭終わった後は活動って、
あ、
ま
あ、
もうしてます。
もうどんな来年に向けての準備とか、そうですね、はい、
反省を積み重ねていって、
うん、
そのうち新幹祭がやってきて、
うん、ブラッシュアップ、
ブラッシュアップですね、
のための期間、
はい、
すごい1年を通して六甲祭のその11月の2日間に、はい、
もう
準備に、
準備に、
うん、
その2日間にかけて
熱量、
もう熱量を、
あ、すごい、
注いでいくっていう、
いいですね
そこにちょっとかっこよさも感じたりますよね。
本当にすごいいいですね
はい、
ちょっと言語化ができないぐらい、
言語化難しい、
熱量、
もうパッションで、
はいはい、
感じてやってますね。
そのやっぱりその1年を通して忙しいっていうのを先ほどお聞きしたんですけど、その忙しい中でのやりがいとか、その2日間のための準備でのやりがいとか、その2日間の中でのやりがいとかあればお聞きしたいです。
ここはじゃあ高場から、はい、高場から高場君から、は
い、そうですね。僕の局ではやっぱり模擬店を出展する団体さんに、はい、を支援するんですけど、
うん、
去年の六甲祭が終わった後に今年のなんか僕たちの統括どうですかみたいなアンケートを取って、うん、その時に、まあ、こういうところを改善してほしいけどでもこういうところも良くて、うん、なんかとても六甲祭実行委員に助けられましたっていうなんかメッセージが結構あって、
うん、
いや泣いちゃいましたね。
あーそうですね
いや普段泣かないんですけどね
でもそれぐらいそのありがとうとか嬉しかった、
うん、
あと普通にあの来てくださるお客さんからも楽しかったって言われて言われるのが、うん、もう一番のやりがいですね、
うん、
いやまあちょっとこの次でちょっとまあ似たような発言になっちゃうんですけど、
うん、
まあツッシーはツッシーのやりがいですね、
うん、はい、
まあ、1年かけてやっぱり誰よりも熱意を持ってやりたいっていうのがあって、
うん、
まあその熱のギャップとかでやっぱりしんどくなる時もあるんですけれども、やっぱりその頑張れるのは、まあ、目に見えてやっぱり結果が見えない仕事とか多くて、
うん、
まあ、正直、まあ、しんどいことっていうのがほとんどなんですけど、
うん、
でもやっぱり1年かけて準備をした経験だったりとか、それこそ、本番を迎えた時に、まあ、当日、
うん、
足を運んでくれて、
うん、
来てくれる来場者の方たちとかが笑顔でなんか、
うん、
その会場で楽しんでくださったりとか、それこそ、六甲祭の中で、まあ、六甲祭のテーマというか、ポリシーといいますか、
うん、
神戸大学生も、その楽しめるような文化祭を運営していくっていう面で、うん、学生団体が催し物をしたりとかステージ上で生き生きと踊ってるとか見て、まあ、すごくなんて言いますか、もうその時終わっ、まあ、2日間終わった後のやりきった感とかは、うん、みんながすごい楽しめていい空気になったなとか思って、うん、すごい地域も活性化された感じもあって、
あ、そうですよね、う
ん、それがすごくやりきった、うん、まあ、そのためにそのためにも頑張りたいとか、
うん、
だからちょっとまあ頑張れると言いますか、
うん、
1年走り切れる感じはありますね。
皆さんの笑顔を届けるために、
いや、そうですね、笑顔がすごいですね。
いや本当に
活力になります。
本当に笑顔は偉大ですよね。
笑顔偉大ですね本当に、はい、ですかね。
そうですね、
はい、まあ、あとまあちょっとやりがいに続いてちょっと魅力とかもあるんですけど、
はい、
まあ六甲祭実行委員会の魅力ですね。まあ高校生とかいろんな方たち聞いてくれてると思うんで、
はい、
ちょっとアピールしていきたいかなと思いますね。
いい
ですか。はい、まあ、大きく分けて2つありますね。まあちょっと重複しちゃうんですけど、
はい、
1つは完全に自分たちで一から文化祭を作り上げていって、
うん、
まあ、運営できること、
うん、
で、まあ、今までの学生生活では考えられない規模をやっていくので、うん、運営するので、
うん、
それこそ企業さんがいっぱい関わってきたりとか、まあ、他団体の方とか、
うん、
他団体といいますか学外の方も呼んだり誘致したりするので、まあ、いろんな人と関われて、かつ自分のすごい成長できるいい機会なのかなと思いますね。まあ、あと2つ目ですね。これめっちゃ僕の中ですごいでかいんですけど、かけがえの六甲祭運営していく中でやっぱしんどいこともあるんですけど、うん、仲間と協力したりとかして、しんどいことも乗り越えることで、
うん、
もう友達以上のもう仲間という存在ができるのが本当に、
うん、
もうこれはひしひしと感じてて、
うん、
高場くんのその高場もそうなんですけど、もう頑張ってる、お互いその頑張ってるのを知って、でもその中で、まあ、しんどいけど一緒に頑張っていこうだったりとか、
うん、
そういうので影響されて、まあ、すごい仲間っていうのがもう意識であって、
うん、
それがめちゃめちゃ良くてですね、それやっぱり魅力ですね本当に。ここの
そうですね、はい、
高部くん、じゃあ魅力ちょっと聞いていきます。
あ、でも魅力急に振られてちょっとむずいんですけど、
うん、
でもいろんな人と仲良くなれるっていうのがまずあって、
うん、
六甲祭実行委員会って、まあ、いろんな学部の人もいたり、
うん、
いろんな局仕事も違う中でいろいろ交流ができて、なんか自分にないものを持ってる人がいっぱいいるんで、
うん、
そこに気づけるのが楽しいですね、
うん、
で交流を重ねてって仲良くなってが一番の魅力ですかね、うん、
キャンパス違う人とかなかなか会わない人とかと出会えて、新しい出会いとかがまた できるんですね。そうですね。
もうなんか、ま、あの中でも一つの街があるんじゃないかっていうぐらい多様性で溢れてて、うん、もうすごいなんか自分は二つの、ま、いなんか自分の家で家の地域とまた一個違う地域で住んでるような感覚で、うん、があってもう最高ですね、その昔は。
第二の居場所、
第二の居場所ですね。貴族意識がすごいですはい、ですかね、そのやっぱり、
うん、とその絆が生まれるその六甲祭委員会の中で、はい、と印象に残っている出来事とかってありますかね。
高保くん、やっぱあれじゃないですか、印象に残っていることで言えば、
これはうつしーから話していただきます、はい、
あ、ちょっとですね、まあ、六甲祭当日になっちゃうんですけど、まあ、当日言いますか、はい、終わった後にフィナーレというものがございまして、
うん、
まあ、それこそ、まあ、幹部、まあ、三役ってあるんですけど、副委員長2人と委員長1人、うん、で、みんなに向けてメッセージを送るっていうのがあるんですけど、毎年、まあ、写真撮って、全体で写真撮ったりとかもあって、まあ、そこで、まあ、毎年、まあ、同じように話をしてて、
うん、
まあ、みんな泣くんですけど、やっぱり、
うん、
これちょっと、まあ、エモい中、ちょっと面白いと言いますか、
はい、
まあ、じゃあ先輩、まあ、OB の方も協力してくださって、代表の方も今回話すことになって、
はい、
で話すときにもう誰よりも長く話して、はい、もう誰よりも泣いてたっていうなんか、あ、もうこの人熱量すごいし、いや、けど OB 現役より泣いてるみたいなちょっと何とも言えない気持ちみたいながちょっとあって、まあ、印象に残ってましたね。やっぱりずっともう光景がずっと残ってますね、脳裏に。もうそうじゃないですか、高橋君。
そうっすね俺らもう来年ああなっちゃうのかな。
あ、でもちょっと OB になってからはここまで泣けないかなと思うんですけど、ちょっとなんか一回してからしたら誰みたいな、
うん、
それもちょっと、まあまあそんなこともないか、まあまあ
まあまあ、まあ、これからちょっと毎年どれだけ泣けるか
ね、
頑張っていこう、う
ん、はい、もう例年、まあまあまあ去年よりは泣いていこうかなと、
うん、はい、そうですね、去年よりは
ね。
じゃあハンカチ2枚
で足りないかもしれないですね。もうバスタオルで、
バスタオルで
一、はい、人1枚バスタオルで、うん、
じゃあ持ち物にバスタオルと、
いや、そうですね、もう今年はバスタオル書きますね。
そうですね
、はい、
では今年の六甲祭について聞いていきたいと思います。今年の六甲祭でテーマが上で待ってるっていうテーマで、すごい、はい、上で何が待ってるんだろうって思って、
そうですよね、これちょっと、はい、まあ抽象的すぎて何だか分かんないってみたいな、
はい、
まあこれですね、まあ、実はちょっと、まあ、去年のテーマにも関わってくるんですけど、まあ熱い思いが加わってまして、
うん、
それこそ去年ですね、去年の六甲祭はまあ、全ての制限解除されて、うん、それこそ模擬店が復活した年なんですけれども、うん、まあ、その時に、まあ、コロナ禍中の制限というマイナスが、うん、まあ、なくなるという意味から、あべこべ、神戸っていうのをテーマに掲げていて、
はい、
でやっぱりでもその中で、完全には制限は撤廃できたものの、うん、まあ、来場者数はやっぱコロナ禍以前ではやっぱ及ばなくて、まあでも今年度もその来場者数を増やすために盛り上がりも一層上げていこうということで、
うん、
まあ、最高の六甲祭、
うん、
もう、そうですね、もうこれまでにない六甲祭を作ろうっていう熱意から、はい、まあ、上で待ってるよっていう後輩たちに向けたメッセージだったりとか、うん、一番僕たちが上の、一番すごい六甲祭を作るから、
はい、
まあ、それ追い越してきてねっていうミーニングと、 あとは単純に、まあ、山にあるんで来場数いっぱい来てほしいから、うん、来てほしいというところから、
うん、
まあ、上で待ってるよっていう来場者に向けたメッセージも込めて、主に内部と外に向けた2つのミーニングでやってますね。
その最上な六甲祭にしていこうっていうのと、
は
い、
そうですね、
まあ、山の上に、はい、で待ってるよっていう2つの意味があって、
はいは
い、あー、すごい深いですね
ありがとうございます。
ありがとうございます。
説明できる機会があって嬉しかったです。
いや、本当に私はそのやっぱ外側、その六甲祭、はい、実行委員の外からなので、その上で待ってるっていうのが、その上で準備してその素晴らしいものを用意して待ってるよっていうアピールの方の上で待ってるよだったんですけど、その委員の中でのその気持ちもこもってて、最上のものを作るんだっていう ので、すごい2つの意味があるのに面白いなと思いました。
ありがとうございます。お見ていただいて
今年度 その上で作っているその最上の六甲祭で特にアピールしたい目玉の企画とかは？
まあ、目玉の企画ですね、はい。まあ、これは僕からも、高葉君からも言うんですけど、
はい、
まあ、僕から先に言いますと、
はい、
まあ、僕から4つ言いますね。まあ、新大豆ゴッドタレントっていう室内の新企画であったりとか、まあ、あと巨大迷路、お笑い、講演会っていうのが4つございまして、はい、僕から言うのは、まあ、新大豆ゴッドタレントの方は特技を持った新大生が、
うん、
まあ、その自慢の特技を披露していくその場で、うん、行動内ですね、
うん、
まあ、そこでまあ一体どんな特技、すごい特技を各々が持っているのかみたいなのが見どころですかね、
はい、
やっぱり。あと、まあ、巨大迷路っていうのは、まあ、六一院が、まあ、設計から始めて、
うん、
で、骨組み鉄骨で作られたやつを、作られたものを、まあ、20メートルかけ20メートルの、あの大きさすごく大きいんですけど、まあ、高さも2メートル近くあって、でそれを、まあ、その目作って、まあ、その目の中に今年は、まあ、様々な色のスタンプを集めて、
うん、
スタンプの色ごとでクイズを、タイム制限の中でやっていくみたいな、まあ、それがやっぱり満足感ありますね。やっぱりすごく、ね、その制限時間内でやっていくのが満足感があっていいと思います。で、あとはまあお笑いっていうのは、まあ、数々のお笑い芸人さんが、まあ、ネタを披露していく場なんで、もうそれ、これも注目ポイントですね。まあ、最後に、まあ、講演会っていうのは、まあ、もうちょっと、まあ、詳細は SNS で上げてるんですけど、
はい、
月亭方正さんが今年度来てくださるということで、まあ、あの人気番組ガキの使いとか、
はい、
まあ、数々の番組などで活躍してた、
そうですね、
まあ、あの方が来るので非常に見どころはあると思います。はい、で高葉くん、じゃあ
やっぱり模擬店企画ですね、うん、まず模擬店、今年の模擬店の数が昨年度が86だったんですけど、今年がもう30団体ぐらい増えて、
うん、
116ぐらいなんですよ。ちょっとこのまま変更がなければ、もうたくさんの模擬店、いろんな商品を出しているので、
うん、
もうそれをぜひ楽しんでほしいなっていうのと、その中でも限られた団体数で、グランプリ、模擬店グランプリを行いまして、
うん、
なんかどのお店の商品が一番美味しかったかを競い合う企画もやってるんですけど、これも昨年16団体だったのが今年31団体になって、よりちょっとバチバチのバトルを見せてほしいな。
いや、だいぶ見どころありますね、それは。
そうですね、
景品も去年より豪華になって、
お
ディズニーペアチケットを、
わすごい、
団体に渡してどうなるんだろう。
あ、ちょっと難しいですね。団体内でも争いますね、これ。
団体内で争ってほしいですね。
そのやっぱ争うことによってよりクオリティの高
い
模擬店が、はい、生まれるかもしれないですね、はい、そうですね、
はい、
その模擬店もすごいたくさんあり、見どころな目玉企画もたくさんあって、はい、ちょっと私今年が初めて六甲祭行くので、ちょっと初心者マークをおでこにつけて行きたいぐらいなんですけど、
いいです、ね、
その六甲祭を楽しむためのモデルコース
など、モデルコースですか。高尾くん的にモデルコースどんなのありますか？
まず朝模擬店来てほしいですね。
あ、なるほど、
ね、朝は混んでないので。
あ、そうなんですか。
あのいつも昼だったら列ができるようなところも空いてるんですよ。なのでもう自分の嗅覚を信じて模擬店をなんか楽しんでもらって、
うん、
そこからやっぱり迷路ですかね。
はいはいはい、そうですね、迷路やってほしいです。もうあこあその迷路 も,、
うん、
もうすごい混むので ね、もう早めに行った方がいいと思いますね。
整理券とかってあるんですかね？
今年度整理券ですね、おそらく、そうですね、混み始めたら整理券を作る可能性があるとのことなので、あ、まあ早めに行ってたらもうすぐに入れるかもしれないですね、う
ん、じゃあ皆さん早起きして、
そうですね、もうグラウンドエリアから行ってほしいですね、う
ん、グラウンドから
で、まあ、堪能し て,
して、
グラウンドから降りて、
うん、
第一学者っていう大きい、まあ、信頼のシンボルのような学者があるので、う
ん、
そこで企画回ったりであったりとか、
うん、
それこそ、まあ、ステージ企画もそのその学者の前にあるので、
うん、
まあ、そこを見てくれたらなと思います。
そうですね、
はい、
ありがとうございます。
もう一日中楽しめるんで、
そうですね、
はい、朝から絶対来てください、
はい、回っても回りきれないぐらい、
回りきれないです本当に、
うん、
ですかね。いやもう、うん、まあ、僕自身も同じようなモデルコースになりますね。もう、
うん、
もうお腹すかせていきましょう。
そうですね、
はい、もう朝食抜きでたくさん設けてあるんで、
はいはい、
モーニングから
モーニングから行きましょう、
はい ディナーまで、
はい、ディナーまで
何時までですかね。
10時から10、17時にはもう終わっちゃうので、
うん、
もう早めに、まあちょっと早めの、まあ、夜夕ご飯ぐらいになっちゃうんですけど、
そうですね、
もう買いだめしてもらって、
買いだめしてもらって食べてみたいな。休憩所もあったりするんで。
あ、は
い、
そうなんですか、
はい、
どこに休憩所ってあるんですか。
グラウンドの、はい、北西、う
ん、山側の、山が北なんで北西
北西部
で、そうですね、
はい、
で、あのガーナガーナが演奏
するんで、
うん、
と近いのでちょっと聞きながら、
そう、はい、ご飯食べてちょっと音楽も聞きながらみたいな。
贅沢ですね。
贅沢ですよね。ちょっと、はい、
そうですね。
じゃあちょっと逆の質問になっちゃうんですけど、
はい、
そうですね、例えば、うん、ちょっとなんか自分から言うのも申し訳ないんですけど、
はい、
まあ、楽しみ方をお伺いしたと思うんですけど、
はい、
お伺いしてもらったと思うんですけど、なんか楽しみ方で、例えばちっちゃい子とか、
うん、
まあ、なんか僕が質問する形ではないんですけど、なんかおかしいですね、まあ、ちっちゃい子であったらちょっと階段のものしんどいとかもあるんで、逆に室内から行くのもありかもしれない。室内企画でちょっと、まあ、そうですね、まあ、体慣らしじゃないけど、
うん、
まあ、いろんなちょっと楽しんで、ちょっとお腹減ったなっていう時にグラウンド行ってもらっても全然いいかなと思うんで、うん、ぜひともそのパターンもあるんで、
うん、
楽しみ方も、もう、うん、10人十色いろいろありますんで。
そうですね、人それぞれ、
はい、人それぞれあると思いますけど、
うん、またどんどんタイムテーブルとかもチェックして、
はい、もう SNS でバンバン上げているので、
あ、
ぜひぜひチェックして、
はい、
こうやっていこうかなみたいな事前に考えたらもっと楽しめると思います。
そうですね、
はい、
じゃあぜひ SNS をチェックして、
はい、お願いします。
お願いします、
はい、あと一つちょっと個人的に気になったことがあって、
はい、
その新大の六甲祭の、
はい、
あのインターネットネットのページを見たときに、
はい、
関西最大級ってなってて、
はい、
はい、
最大級なんです
か、ね、いや、これは、
はい、
これはですね、
これはですか、はい、
これはもう本当にですね、
はい、
最大級だと思います。
おー、
はい、あの私立と比べたらちょっと難しいんですけど、それは、
うん、
間違いなくそれ西、もう西日本のもう何て言うんですか、国公立の文化祭ではトップなんじゃないかなと、もう自負はしてますね。
あー、
はい、
じゃあ今年は最大級かつ最上級
のものを、はい、最大級かつ最上級で、
はい、
はい、提供したいなと思うんで、
はい、
ぜひ足を運んでもらえたらいいかなと思います。
あ、
本当に
もうぜひ行きます。
はい、お願いします。
お願いします、
はいはい、
ありがとうございました。それでは今回のゲスト高畑さんと対馬さんでした、
はい、
今回はお越しいただき本当にありがとうございました。
ありがとうございま す。
ぜひ SNS の方もチェックしてください。
はい、はい、
今回は11月9日10日に開催される神戸大学六甲祭について六甲祭実行委員会の方にお伺いいたしました。今回の今年のテーマの上で待っているに2つの意味があることにすごい感動しました。ということで今週は野村がお届けいたしました。さようなら。